新しい年の初めの日曜日、皆さんと共に本当に心から主を、礼拝することから始められる幸いを感謝します。昨年は皆さんにとってどのような一年だったでしょうか。いろいろなことがあったとは思いますが、すべてを主に委ねて新しい心で新しい年を主に期待してスタートできることを、感謝します。今年も神の言葉をしっかりと学んで、たくさんの祝福を受けて、そして神様に栄光を返していきたいと思います。それでは聖書を学んでいきます。第一テサロニケの3章の11節をお開きください。第一テサロニケ人への手紙3章の11節です。皆さんはこの1年がどのような年になることを願い、また期待しているでしょうか。新年になると巷では多くの人は、神社やお寺に行って、1年を、祈願する方が多いわけですが、お賽銭を投げ入れて、家内安全、商売繁盛、無病息災、合格祈願、交通安全と、それぞれの、期待を込めて、祈ります。1年のうちで、子どもから大人まで熱心に祈願する日であり、私の家の近くにも大きな神社があって、正月三が日ともなれば毎日渋滞しているわけですが、私たちも以前は同じようなことをしていたわけですが、しかし今はそのようなことをする必要は全くなくなったわけですね。なぜなら、唯一の誠の神を知り、いや神に知られ、そしてこの神に祈ることができるからですね。神様はご自分の御心に沿った祈りに対しては必ず応えてくださる、そのような確信を私たちは持っているわけで、今日の聖書の箇所で私たちはパウロの祈りについて学んでいきたいと思います。彼の祈りを学ぶことによって、私たちがこの1年何をどう祈ったらよいのかを一緒に聖書を通して学びたいと思います。それでは3章の11節、新年ですから普段は立って読むことは少ないんですが、新年ですので立ち上がって一緒に聖書を朗読しましょうか。3章の11節から13節をゆっくり味わいながら、朗読します。3章の11節、はい。どうか私たちの父なる神であり、また私たちの主イエスである方ご自身が私たちの道を開いて、あなた方のところに行かせてくださいますように。また私たちがあなた方を愛しているように、あなた方の互いの間の愛を、またすべての人に対する愛を増させ、満ち溢れさせてくださいますように。またあなた方の心を強め、私たちの主イエスがご自分のすべての聖徒とともに再び来られるとき、私たちの父なる神の御前で清く責められるところのないものとしてくださいますように。ありがとうございます。どうぞおかけください。パウロはここで3つの祈りをしています。第一に彼の祈りは、道が開かれてテサロニケの教会に行けるようにという祈りです。テサロニケの教会はパウロによって始められた教会でした。彼はこの町で3週間にわたって福音を述べ伝え、神の言葉を教えました。その結果、大勢のギリシャ人が救われ、教会が始まりました。しかし面白くないのは、ユダヤ人たちで妬みに駆られた彼らはパウロを迫害し、その迫害によって彼は町を去らなければならなかったわけです。それでも彼は生まれたばかりのテサロニケの教会の人たちが心配で、どうにか彼らの顔を見たい、そのように願っていることが2章の後半で私たちはすでに見たわけですよね。しかし サタンがそれを妨げて道が閉ざされていたわけです。で、道が閉ざされているからパウロは諦めたかというと、彼はそうではなかったわけですね。諦めずに彼は祈り続けたわけです。イエス様はマタイの7章で、有名なところですが一緒に開きましょうか。マタイの7章の7節では、皆さんも開かなくても大丈夫かとは思いますが、確認したいと思います。マタイの福音書7章の7節8節一緒に朗読します。はい。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求める者を受け、探す者は見つけ出し、叩く者には開かれます。イエス様は求めなさいと言われました。これ求め続けなさいということですね。一度祈って道が閉ざされたから、神様の御心じゃない、そのように捉えるのではなく、むしろ神の御心が何なのか、神様が道を開いてくださるように、一度や二度ではなく何度も何度も求め続けなさいということですね。そして探し続けなさい、さらに叩き続けなさい。またイエス様はルカの18章でこういう有名な例え話をなさいました。ルカの18章です。開ける方はどうぞお開きください。そうでない方はそのままお聞きください。ある町に神を恐れず人を人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきては、私の相手を裁いて私を守ってくださいと言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず人を人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないとひっきりなしにやってきてうるさくて仕方がないと言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして神は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。これは一説によると、いつでも祈るべきであり、失望してはならないことを教えるためにイエス様が話された例え話であるということ。神を神とも恐れない裁判官が女の訴えを聞いたわけですが、その理由は彼は心の中で、どうもこの山もうるさくて仕方がないからということ。あまりにもひっきりなしにやってくるので、うるさくて仕方がないから裁判をしたということなんですが、7節目と、まして神が、裁判官がそのようであれば、正しい主は夜昼神を呼び求めている先民のために裁きを、正しい裁きをなさらないことがあるでしょうか。いつまでも放っておくことがあるでしょうか。そういうことはない。だからいつも祈りなさい、失望しないで祈りなさいということをイエス様はこの例え話で教えられたわけです。パウロも彼は諦めませんでした。サタンの妨げで道が閉ざされていましたが、彼は神様が全てのことを支配しておられることを知っていたわけです。それで神が道を開いてくださるように諦めずに彼は神に祈り求め続けたわけです。その結果、神が祈りに応えてくださって、使徒の働きの20章の1節から5節によりますと、彼は再びこのテサロニケの教会を訪ねることができたことが書かれています。私たちはどうでしょうか。ある何かのことで道が閉ざされているとすぐに諦めてしまいやすいところはないでしょうか。神様は良い方です。祝福に満ちた方です。ご自分の御心に従って私たちに応えてくださる方で、私たちが 神の御心に沿って祈るならば、時が来れば必ず叶えられるわけです。昨年もしかしあなたに閉ざされていたことが、今年は道が開かれるかもしれません。私たちのタイミングと神様のタイミングはいつも違うわけで、私たちは何に対してもすぐにと考えるわけですが、神様は多くの場合、私たちの信仰を、忍耐を養うために、また神に信頼するために待たす場合の方がほとんど多いわけですね。神のタイミングと私たちのタイミングは違うわけで、どうぞあなたの願っている良いことで、またこれは神様の御心だ、聖書に照らし合わせて確かにそうだ、そのように信じることのできることに関して、どうぞ諦めずに信仰を持って私たちは今年祈り続けましょう。そうすれば神様が道を開いてくださると信じます。さてパウロ、彼はテサロニケの教会に行きたかったわけです。どうにかして行きたかった。なぜ彼は行きたかったのか。それは彼らの信仰を強め励ますためだったわけです。2章の後半においては、彼らの信仰の不足を補うため、信じたわけですが、それで十分ということではなく、私たちは絶えず信仰が成長していく、キャパシティが必要なわけで、もっともっと成長していく必要があるわけです。じゃあどのように私たちの信仰が強くされ、また信仰が成長するのでしょうか。ある人は、私の信仰弱いんです。あの人たちの信仰は強いんです。そのように言ったりしますが、信仰が強いとか弱いとかっていうのはどういう意味なんでしょうか。信仰の強さ弱さっていうのは、その人の意志の強さ弱さとは関係ないんですね。意志が弱いから信仰が弱いっていうことではないんです。信仰の強さ弱さっていうのは、信じている方に対して、まことの神に対するこの信頼の強さ弱さのことだと思うんですね。そしてこの神への信頼信仰っていうのは、どのように強くされるのか、それは神の言葉を理解することによって強くされ、そして成長していくわけですね。私たちは神の言葉を理解すると、まことの神がどのようなお方であるかを理解することができるわけです。それ以外は理解することができないわけで、神のことを知るためには神の言葉を知るしかないわけです。で、神の言葉を知れば知るほど、神様がどんなに素晴らしい方であるか、神様がどんなに偉大な力をお持ちである方なのか、全能の方であるなのか、真実な方なのか、私たちはこの神の言葉によってで理解することによって、神様がそのように理解できてくるわけで、この神を理解することによって、私たちはさらに神を信頼できるようになってくるのではないでしょうか。ああ、本当に神様ってこういう方なんだ。そのことを知って、さらにこの方に信頼しよう。ですから、その信頼度が強くなっていくわけですね。信仰が強くされていく。それは神の言葉を理解することから来る。また単に神の言葉をこう頭で、いわゆる知的に理解するだけではなく、体験的に知ると、その信頼度が増してくるわけですよね。頭だけではなく、生活の中で主がどのような方であるかを知ると、信頼度が増してくるわけでは、まあ、どんなことでも知らないことっていうのは、私たち信頼することができないわけです。まず信頼していくためには、そのことに対して、情報、知識を得て、そしてその情報、知識を得れば得るほど、そのことに対して知れば知るほど信頼度が強くなっていくわけですよね。信仰も同じです。知らないことは信じることできないわけで、聞いたから私たちは信じることができたわけです。 ローマの10章の17節、有名なところですから開かなくて結構ですね。信仰は何から始まるんでしたっけ。信仰はそうですね、聞くことですよ。信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての言葉であると。私たちは聞いて信じることができたわけで、そしてこの神の言葉を理解し、イエス・キリストがどのような方であるか知れば知るほど、理解すれば理解するほど信仰が強められ成長していくわけです。さらに実際の生活の中で、家庭において、学校において、職場において、人間関係において、その、キリストに信頼すること、神に信頼することを私たちは学ばされていくわけで、多くの場合物事がスムーズに進んでいる場合よりも、私たちが神をもっと信頼しなければならない、そのことを学ばされるのは、多くの場合は苦難を通してではないでしょうか。苦難を通して私たちは本当に神様を信頼できる方、そのことを頭では分かってたわけですが、実際の現場で神に信頼することの大切さを学ばされていくわけですよね。弟子たちがそうであったわけです。彼らは3年半も直接ですよ、イエス様を見て、直接イエス様から権威ある教えを彼らは聞いたわけです。しかし、彼らはこの神の言葉をもっと理解するために、頭ではなくして、知的な作業だけではなく、生活の中で彼らはこの神の言葉をより理解し、神への、キリストへの信頼が強められていったわけですよね。マルコの福音書の4章にこういう出来事が書かれています。何度も開いているところですが、開ける方はどうぞお開きください。マルコの福音書4章といえばもう有名なところですね。4つの種まきの話が書かれているところです。道端に落ちた種、そして岩地、茨の中、どれも実を結ぶことができなかったわけですが、良い地に落ちた種は30倍、60倍、100倍の良い実を結んだ例え話をなさったところが4章ですね。そして、神の言葉がその種である、神の言葉に力がある、神の言葉に命がある、そのことを教えた後の出来事が4章の、35節からなんです。さて、その日のこと、イエス様が例え話を、先ほどの例え話をなさった日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについていった。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こしていった。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思われないのですか。イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風はやみ、大なぎになった。イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。41節、一緒に朗読します、はい。彼らは大きな恐怖に包まれて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。彼らはイエス様の例え話を聞いて、知的には神の言葉の力、神の言葉に命があることを理解したわけです。そしてイエス様は彼らの信仰をテストしたわけですね。主はこう言われました。さあ、向こう岸へ渡ろう。イエス様が言われたわけです。向こう岸に行くよ。イエス様が語ったことはどうなるんですか。神の言葉ですから、どういう状況になったとしても、その通りになるわけですよね。 さあ向こう岸に渡ろう。これが主の言葉です。彼らは言葉を聞きました。ところが途中嵐が起こるわけですよね。主が語った言葉は必ず成就する。彼らは知的にはそれを理解している。ところが問題が起こり、今こそ彼らはこの神の言葉に信頼し続けなければならなかったわけです。でも嵐を見て恐れた。彼らは元漁師ですよ。彼らの経験も役に立たないぐらいのものすごい嵐だったでしょう。でも彼らは嵐問題を見て恐れたわけで、イエス様が共におられるのに、一緒におられるのに、まるでいないかのように彼らは慌てふためいた。私たちが死んでもどうも思わないんですか。イエス様は信仰がないのをどうしたことです。彼の信仰をたしなめられたわけです。神の言葉を聞いたにもかかわらず、問題の中で彼らは慌てふためいたわけで、そして主が嵐を鎮められると、彼らは一体この方はどういう方なんだろう、どういう方なのか、彼らは知的には理解してたわけですが、この、問題を通して主に対する理解が深められていったわけです。私たちはどうでしょうか。新しい年が始まりました。新年というのは何かと希望に満ちて、そして目標に向かって仕事に、また学生が勉強にと走り始めるわけですね。しかし毎年決まって途中で問題が起こるっていうか、おそらく、いや今年も必ずいろいろな逆風が吹いてくるでしょう。しかも激しく突然起こるようなこともあるわけで、その時こそ私たちの信仰が試される時で、また信仰を働かせる時であるわけです。状況を見て恐れてしまうのか、それとも神の言葉に信頼するのか、神に信頼するのか。私たちはいつも神に信頼するものでありたいですね。そのために私たちに必要なことは、まず神の言葉をもっとよく理解する。神がどのようなお方かを知って、そして神への信頼を御言葉によって私たちはさらに強めてもらいましょう。第2、パウロの祈りは、あなた方の互いの間の愛が増すように。そしてこれが増えるだけではなくして、彼は満ち溢れるように、そのように祈りました。ここでの愛というのは言うまでもなく、アガペの愛、神の愛のことです。本当の愛は無条件の愛で、見返りを期待しない犠牲的な愛で、神しか持っていない愛です。生まれながらこの神の愛を持っている人は残念ながら世界中どこにもいません。愛のある人たちはたくさんいるわけですが、しかし聖書が言っている神の愛は誰一人生まれながらに持っている人はいないわけで、結局人間の愛は条件がつくし、利己的であり計算打算的なものでしかないわけです。私たちは生まれながらそのような愛を持っていませんでしたが、しかしキリストを信じた時に、キリストが私たちの内側に来てくださった。神の愛が私たちの心の内にも注がれ、私たちは神の愛をすでに内側に持っているもの、これがキリストを信じたクリスチャンですね。神はどれほど私たちを愛してくださったのか。神の愛はキリストの十字架によってはっきりと全ての人に、全ての時代の全ての人に、すなわち全人類に神の愛ははっきりと示されたわけです。ヨハネの3章16節。ここはもう大丈夫ですね。一緒に読むんではなくして 声に出して言いましょうか。はい。神は実にその一人子をお与えになったほどにこの世を愛してくださいました。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためです。皆さん暗記力すごいですね。今年たくさん御言葉を覚えたいですね。小聖書と呼ばれるぐらい、ここに聖書のメッセージが凝縮されている箇所。神は一人子を与えるほどに私たちを愛してくださった。それは御子イエス・キリストを信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためでした。第一ヨハネの4章10節には同じようなことがこのように書かれてますね。私たちが神を愛したのではなく、私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、神がまず私たちを先に愛してくださったという、私たちの罪のためになだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ここに愛があるのです。どこに本当の愛があるんでしょうか。ここに愛があると聖書は書いてあるわけで、十字架にはっきりと神の愛が示されたわけです。たった一人この愛する、切り離すことのできない御子をあなたに与えるほど、私に与えるほど、全人類に与えるほど、神は私たちのことを愛してくださったわけで、この神の愛を知った者はキリストを信じて神を愛するようになるわけです。そして神の愛を知れば知るほど、もっともっと神を愛したい、神に仕えたい、神の喜ばれる生活をしたい、そのように思うのが自然なことで、さらに神を愛するだけではなく、神に愛されているものは神を信じている信仰の仲間を愛するように変えられていくわけです。なぜなら神は自分も愛してくださったわけですが、同じようにあなたの右の人も左の人も前の人も後ろの人も神が愛してくださっていることを私たちは知ったので、信仰の仲間を同じように愛するように変えられたわけです。第一ヨハネの5章、ここは開きましょうか。今のところ押さえていただいて、聖書の後ろの方です。ヨハネの福音書を書いた、同じヨハネによって書かれた手紙で、第一ヨハネの5章の一節にこのように書かれています。私の聖書では470ページです。一緒に朗読しましょうか、はい。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれたものを愛します。イエスがキリスト、救い主であると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。私たちはイエス・キリストを信じて神によって新しく生まれたものです。これがクリスチャンです。産んでくださった方を愛する者は誰でも、私たちは神を知らなかったわけで、神の愛を知って神を愛するようになったわけです。この神を愛する者は誰でもその方によって生まれたものを愛します。信仰の仲間を愛するように変えられるわけです。それは神が彼らのことも愛してくださったことを知ったからです。それで犠牲を払ってでも、今度は私たちは何をするかっていうと、信仰の仲間だけではなく、まだイエス・キリストを知らない人たちに対してもうこの神の愛をどうにか知ってほしい、それで犠牲を払ってでもこの神の愛を述べ伝えるように努めていくわけですよね。でパウロがそうであったわけです。彼も以前はクリスチャンたちを迫害するものでした。しかし神の憐れみによって復活のキリストが現れてくださり、イエス様が救い主であることを、主であることを彼は知り、 すぐさまイエスがキリストであることを彼は述べ伝え始めるわけですよね。神の愛を知ったから彼はそれをするわけで、迫害に遭い鞭打たれても彼はどんなところにも突き進んだわけで、このテサロニケの町に来た時も彼はフィリピンの町で鞭打たれて生傷が絶えない状態で彼はやってきたわけで、それは彼らのことを愛していたからですね。神が彼らのことを愛し、彼もこの神の愛を知り、自分も滅んで仕方なかったものが神の憐れみによって愛された。ならばこの人たちにも神の愛を伝えよう。それで彼はこの人たちにも神の愛を伝えたわけです。彼の祈りはこのテサロニケの人たちが互いの間の愛が増すように、あふれるように、そしてそれだけではなく、まだイエス様を知らない人たちに、すべての人たちに対する愛が増すように、満ちあふれるようにということであった。すなわち彼らが神を愛し、互いに愛し合い、また神の愛をすべての人に伝えていくようにということが彼の祈りであり、またこれは神の願いでもあるわけです。イエス様はヨハネの13章、このようにおっしゃいました。13章の34節で、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、35節、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。キリストを信じる者の特徴の大きな一つは愛するというのです。神を愛し互いに愛し合うこと。健全な教会、成功的な教会というのは人数が多いことではないですね。人が増えることではないわけです。それは神がなさることで、私たちがするべきことは、主が私たちを愛してくださったように互いに愛し合うことです。また主が私たちを許してくださったように互いに許し合うこと、エペソの4章の32節でパウロはそのように進めているわけです。互いに愛し互いに許し合うこと。完全な人はどこにもいないわけで、信仰を持ったから完全になったわけではないわけですね。私たちは愛し合うこと、そして失敗をしたら許し合うこと、それが必要なわけで、その結果神が人々を教会の交わりに加えて、キリストの体である教会が互いに愛し合って、この愛によって結び合わされて、愛のうちに立て上げられていくわけです。パウロはそのことを彼らのために第二に祈りました。第三のパウロの祈りは、さあ戻りますが、彼らが清く責められるところのないものになるようにという祈りです。彼の第一の祈りは、どうにかテサロニケの教会に行って彼らの信仰を強めることでした。信仰が強められるためには神の言葉を理解することでした。神の言葉によって私たちは心が養われると、信仰が強められて信仰が成長していきます。神がどのような方か、どれぐらい信頼に値する方であるか、全く信頼できるように、私たちは御言葉を理解すればするほど神への信頼が強くされていくわけです。そしてパウロの第二の祈りは、彼らの互いの間の愛が増して、そして増すだけではなくて満ちあふれるまで、そうなるように、そのような祈りであったわけですね。信仰が成長すると神をもっと愛し、そして信仰の仲間を愛し、さらにはまだ信仰を持たないすべての人に神の愛を伝えようと、そのようにすべての人を愛するように変えられていくわけです。そしてここで第三の祈りは、彼らが 清く責められるところのないものとなるようにという祈りです。御言葉を学ぶと神がどのような方か理解し、信仰が強められ成長していきます。信仰が成長していくとさらに主の愛が分かってくるわけです。主を愛する、そして主が自分を愛したように隣人を愛するようになり、この愛を実践していれば私たちはその結果清い生活をし、主に責められるようなことをしないわけです。ここでいう清いというのは罪を全く犯さないという意味ではありません。そのような人は一人もいないわけで、清いというのはこの世から分けられたということですね。キリストに属するものとされたわけです。キリストを信じた者はこの世、私たちはこの世に生きているわけですが、もうこの世の流れに妥協することなく、神様が喜ばれることは何なのかを願って神に喜ばれる生活をしようといつも心がけていくわけで、イエス様はヨハネの17章で祈りをなさいました。それは弟子たちのために、また全ての時代のクリスチャンたちのための取りなしの祈りであったわけですが、このようにイエス様はお祈りされたわけですね。父よ、彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにお願いします。ヨハネの17章の15節でこのように取りなしの祈りをされました。この世から取り去ってくださるというのではなく、この世にいながら悪いものから守ってください。これが主の取りなしの祈りだったわけです。パウロもここでテサロニケの人たちが清く生きることができるようにと取りなしの祈りをしました。来週4章を学びますが、4章を読めば分かるように、特にこの清めに関してパウロがどういう意味で祈っているのか4章でよく分かります。道徳的なこと、特に性的な罪から守られるように彼は祈っているんですね。清く生きるように、その一番の動機づけ、一番動機づける方法は何かというと、それはイエス様が今日戻って来られる、そのような心構えで生きるならば誰であっても清く生きようって願うわけです。今日主が戻ってこられる、正しい方が、全てを正しく裁く方が戻ってこられると思うと、その方に喜ばれない、罪の生活を続けようなどとは誰も思わないわけですよ。今日が自分の最後の日である、あるいは主が今日戻ってこられるというならば、いい加減な生活はできないわけで、一番私たちが清い生活を続けられる動機づけとしては再臨の信仰、主がいつ戻ってこられても、いや今日戻ってこられるかもしれない、そのような心構えで死の前に生きるならば、死の前に、人々の前に、そして自分自身に偽ることなく正しく生きようと心がけるわけですね。最後にマタイの福音書の24章を開いて新年のメッセージを閉じていきたいと思います。マタイの福音書の24章をお開きください。マタイの24章といえば、弟子たちがエルサレム神殿がまだ建っている時で、この神殿の素晴らしさを見て感動してて、イエス様があなた方はこの神殿の石を見て感動しているのか、この石が積まれたまま残ることはない、神殿崩壊の予言をし、事実そのようになったわけで、そしてその時に弟子たちが、世の終わりの前兆はどのようなことがありますか、24章はイエス様がその世の終わりの前兆のことを、印を 述べられたことが書かれてて、後半の部分は3つの例え話をしているんですね。その3つの例え話の1つ、45節からこのように主はおっしゃっています。主人からその家のしもべたちを任されて、食事時には彼らに食事をきちんと与えるような忠実な賢いしもべとは一体誰でしょう。主人が帰ってきた時にそのようにしているのを見られるしもべは幸いです。まことにあなた方に告げます、その主人は彼に自分の全財産を任せるようになります。ところがそれが悪いしもべで、主人はまだまだ帰る前と心の中で思い、その仲間を打ち叩き、酒飲みたちと飲んだり食べたりし始めていると、そのしもべの主人は思いがけない日の思わぬ時間に帰ってきます。そして彼を厳しく罰して、その報いを偽善者たちと同じようにするに違いありません。しもべはそこで泣いて歯ぎしりするのです。ここは主が再び戻って来られる時の心構えを例えでイエス様が教えたものですが、悪いしもべの問題は何だったのか。彼はまだまだまだまだって言うんです。48節で主人はまだまだ帰る前と心の中で思ってて、それが行いに出てくるわけですよね。まだまだイエス様は帰ってこない、だからその行いが悪かったって。しかし賢いしもべは主人から任されたことに対して忠実だったという。彼は目を覚ましていました。いつ主が戻って来られても良いように任されていることに対して彼は心の備えができていた人なんです。これが賢い人で、これが清く歩む方法なんです。パウロはこのテサロニケの人たちがそのように主がいつ戻って来られても良いように清い生活をするように祈りました。さて、新しい年2011年が始まりました。あなたにとってこの1年どのようなことを主に願い期待しているでしょうか。家庭において、学校で、職場で、また教会において、私たちは神様の豊かな祝福を見たいものですね。まずそのために必要なこと、今日のところでパウロは3つのことを祈っています。信仰のことを祈りました。から愛のことを祈りました。そして希望のことを祈りました。信仰と希望と愛です。信仰が強められる、これは神の言葉を理解することです。私たちはこの1年さらに神の言葉をしっかりと理解していきましょう。そして神への信頼をさらに強くさせていただきましょう。パウロは第二に彼らの愛について祈りました。神を愛することは当然なことですが、神の愛を知った者はその愛にさらに満たされて、見える人たち、信仰の仲間を愛していく、その愛がもっと増すように、その愛がもっと満ちあふれるように、これがパウロの祈りであったわけです。私たちも今年その祈りをしたいですね。神の言葉をもっと主を教えてください。もっとあなたの愛を知り、もっと周りの人たちを愛することができますように。そして教会の仲間だけではなく、まだ神の愛を知らない全ての人に対してこの神の愛を伝えていく、そのような愛を実践していくことができるように、私たちもそのような祈りをさせていただきたいですね。そしてパウロの第三の祈りは、清く責められるところがないように、そのためにはいつも希望を持って生きる、それはイエス様がいつ来られてもよい、そのような心構えで生きることでした。私たちもそのようにいつ主が来られてもよいように心を備えて生活させて ただきましょう。しかし私たちのこの決断力でそれができるものではないわけですね。私たちには力が必要で、神の力がいつも必要なんです。ですから祈りというのはとてもとてもとても大切なことです。私たちの内なる人を強くしてくださることのできる方、この方が誠の神で、私たちは神に祈り求めて、神様があなたを通して成したいことをすることができるように、神様どうぞ助けてください、私の願いはこれです、私の祈りはこれです、家族のために、親のために、子供たちのために、職場の人のために、教会の人のために、このことをしてください、あなたがしてください。私たちは自分のために祈ると同時に、家族や教会や周りの人々の祝福のために、今年一年また取りなしの祈りを主の前にさせていただきましょう。あなたにとってこの2011年が豊かな実を結ぶ一年となりますように、神様の祝福が豊かにありますようにお祈りさせていただきます。お祈りいたします。天の父なる神様、2011年も始まり、あなたの前に集い、あなたを賛美礼拝できることからスタートできたことをありがとうございます。どうぞこの1年、私たちが上にあるものをいつも求め、すなわちあなた自身をいつも求めて、あなたの言葉に聞いて、そしてあなたの愛をさらに深く理解し、あなたの愛をもって周りの人たちに愛を示していくことができますように。私たちは弱いものですから、主の助けがいつも必要ですので、主よどうぞあなたが再び来られる時まで、私たちがあなたから与えられていることに対して忠実に、また人々にあなたの愛を示すものとして、私たち一人一人をどうぞ主が清めて祝福して用いてください。この2011年が終わる頃には、あなたからのたくさんの祝福をいただいて、あなたにすべての栄光をお返しすることができますように。この一年のあなたへの期待を込めて、私たちの救い主、主イエス・キリストのお名前を通して心を合わせ、御前にお祈りいたします。アーメン。